はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月3日の日曜日ですね。皆さん、スマホとかパソコンのキーボード、ユーザー辞書、使われてますよね。あれ、うまいこと使いこなしたら便利に打てますよね。なんつってもね、僕ね、文字打つの苦手でね。いや、っていうかね、目疲れるんすよ。僕もあの、消防辞めてから丸4年ね、経つんですけど、顕著に出るのが、視力の低下。これね、すっごい思うとこありまして。22の時新卒でね、大学卒業して消防入りましたけど、そこで消防学校で1年間鍛えられましたけど、その学校の時に僕レーシックの手術をしてるんですよ。だからあの 0.1 とか何本や 0.09 とか、そんぐらいの視力めちゃめちゃ悪くて、ずっと大学時代もコンタクトメガネやったんですけど、まあ、消防入ってからね、出動する時にね、眼鏡かけてて曇っててとか、なんかもうそんなん嫌じゃないですか。夜中寝てる時にピーの出動がね、うん、あのこの音じゃないですよ、ピー、火災指令ね、このトーン忘れもしないですけどもね、飛び起きるんですよ。まあ、その時にもう眼鏡やってられへんじゃないですか。だからレーシックの手術やったんですけど、それがね、顕著にね、最近悪なってきてね、ついにね 1.0 切ってできたかなっていう感じですね。左目がね、1.5 までね上がってたんですけど、うわ、もう下がってきたな。もうこれもひとえにね、スマホのせい。ひとえに言ったらあのおかげの方か、いやほんま長いこと見るじゃないですか。今までやったらもう出動とかね、現場とかでね活動している時間も長かったですけど、この画面を注視するというのがもう増えてきたくもんやからね、ほんとね、こればっかりはどうにかできひんかなと思って、もう僕も喋りの方が得意じゃないですか。だからもう長い文章を打とうと思ったら、あ、めんどくさいなと思って、あの iPhone のね音声翻訳機能ね、翻訳っていうのかな、音声の文字起こし機能ね、いや本当にあの方ですよ、キャンドゥさんですよ。2ヶ月ぐらい前かな、なんか喋ってはりましたよね。ね、あの iPhone の文字起こしのやつがめちゃめちゃ良くなってきたって言うてはったんで、もう活用させていただいて、いや、これはもういいぞ、便利やぞと思って。うん、で、まあその延長の話ではあるんですけど、ユーザー辞書ね、皆さんどんなん登録されてます？まあ、不動産関連でちょっと今日はおすすめのお言葉とか、紹介しようかななんて思ってるんですけど、まずもってね、このね、自分の会社名、はもう株って言ったら出るようにしてます。で、大って言ったらもう自分の代表取締役谷元気まで出るようにしてます、とかね、あともう住所もね、僕本社と支店も2つありますから、でそれももう住所って言ったらもう出てきますわ、いう風にしたりとか、あとよく使うのね、あの略で使うんですよね、略語、売買契約書売契とか、重要事項説明書重説とかね、賃貸借契約書賃契とかね、まあ、この辺は全部入れてるかな。倍っつったら倍契やし、もう10っつったらもう10説出たりとかね。あとはもう、ね、発注する時の業者さんの名前とかも特殊だったりするじゃないですか。なんでね、そういうのも入れてたりもしますし、あとはなんだろう、もう金賞とかね、金賞契約の金賞、金賞っつったらもう金賞契約入れるようにしてたりとかね、そういうやっぱ時短ですよ。もうこういうところもちっちゃいところからね、短縮していかないと、こういうところの効率を求めていかないと。あと楽町とか顕微屋とか、あと思い立った時に、いや、これ全然変換出えへんなって思った、その時にすぐさまユーザー辞書も開いて登録するっていう癖をつけとかないと、結局また次打つために、あ、そうや、これ一発出えへんやった、でももう辞書開くのめんどくさいからと思って後回しにするでしょ。その一手間で後々楽になるから、その最初だけっていうのをね、やっとく癖をつけましょうっていう、そんな勧めでございます。皆さん、めんどくさがらずに、最初にはこのワード一発変換されへんなと思った瞬間にユーザー辞書登録するように心がけておきましょう。皆さんのちょっと略語、これよう使うでしょう、おすすめですみたいなね、とか、もうご自身、人は使わんかもしれへんけど、私、僕こういうの登録してますよみたいなのがあれば、またコメント欄で教えてください。さあ、ということで本日の本題は、昨日勉強会振り返りで 火災保険トークです。はい、させていただきます。8月の、2日勉強会でしたけれども、こちらね、火災保険アカデミーの火災学長にお越しいただきまして、あらゆる加入の時のノウハウとか、この特約は外さん方がええですよとかね、申請するときはこういうポイントを押さえていった方がいいですよねとか、この基礎の部分についてお話をいただきました。それについての振り返り、皆さんへのアウトプットさせていただこうと思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。もうね、8月の2日で勉強会一段落ではあるんですが、明日明後日、違います、合ってますね、4日5日、これはですね、札幌の佐藤元春さん新築マンション、もう内庭があるんですから、そんな物件皆さん建てたことありますか？いや、ないはず。ピロティガールってね、物件の新築されているのと、あとはね、ホテルも運営いくつもされてますし、でご自身が運営されて、自社でね運営されているカレー屋さんと、そして夜もレストランでねおもてなしをしてくださるっていう、その丸一日ツアーでやってくるんですが、これのまた特別のね、動画なんかもうまいこと編集したやつをですね、公開していこうっていうのは、アドバンスプランの方以上でですね、公開しようかななんで、まあ内容についてはちょっと詰めてはいきますけれども、制作してこようかななんて思っておりますし、次の勉強会はもうね、9月の13、14日、このツアーになってきます。本日も公開しております。厳密に言うと昨日からね、公開はしているんですが、お申し込みくださいませ。これね、現地受講も可能ですというか、ぜひ来ていただきたい内容ですね。不動産の合宿やりましょう。in 熊本ね。はい、ここを皆さん来てください。ガングロー屋さん。地元熊本の方でいろいろと物件のね取得もされていますけれども、地区フル再生投資っていうもの、そこの印象ですよね。それについてたくさんお話もいただきますし、でご自身が運営されるご予定の民泊、その施設をお借りしてそこでセミナーを開催します。そして夜、これまた民泊別物件ですね、運営されているところににて懇親会を開催いたしまして、それでもって泊まらせていただくっていう、そこまでねやっていただくんですね。さすがにね、一泊二日なんで、そんな大人数にはならないとは踏んでいますが、早めのお申し込み、もうねホテルとかね、ホテルはもうあれや、泊まる場所も決まってるから、あれや、旅行電車、新幹線、飛行機、この辺ちゃんと押さえておいてくださいよっていうことをお伝えしておきます。はい、そして翌14日ね、9月の14日は徳ちゃんさんの実際の熊本の新築建てられた物件を見学させていただくっていう、もういや提案いただきまして本当にありがとうございます。はい、そんなツアーを組んでおりますので、こちらぜひともお越しくださいませ。アーカイブ動画の配信もございますが、できれば現地でお待ちしております。そしてね、10月も言っちゃいますかね、10月は、こちらまたね来てくださるんですよ、アズマックスさん、はい、お越しいただきます。兼業大家さんですね、僕の尊敬する大先輩でございます。10月11日の土曜日、こちら大阪で講義いただきますので、開けておいてくださいね。10月11日はリフレーム不動産キャンプにてアズマックスさんご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは本題に入っていきましょうか。いや、昨日もね、本当にこれもうコスパ一番いいんじゃねっていうね、これいろんなね方に今まで登壇いただいてますが、これまでのご自身の軌跡についてとか、いろんな失敗談を語っていただいたりとか、うまくいったことであったりと、こういうところ苦労しましたよっていう経験談を語っていただくことがたくさんあるんですけれども、そういうのって本当に自分なりに、学ぶところがあるなっていう目線、ご自身の今の立場とその話された講師の方とのこの違いっていうことを認識して、自分はまだそのステージには立てていないとか、で講師さんがこういう場に直面した時に自分だったらこう判断するけれども、講師の方はこういうふうに判断されたのか、どういう思考回路でもってそっちを舵を切られたのかなっていうことを考えて、なるほど、そういうことなのか、じゃあ今まで考えられていなかったから自分の行動に落とし込んでいこうっていう基本的な学びの回路になるんですけども、実践力としてはもう一番即戦力になるような、これもすぐさまできますよねっていうねお話をたくさんしていただきました。昨日も導入で少しお話しさせていただいたんですけども、柔道をやったことある方いらっしゃいますか？ ていうね、これね、まあ男性とかまあ多いかな、学校の授業でねやられた方だったら女性もね、されたことあるかもしれないですけども、最初に習います、何習いますってなった時に受け身でしょ、受け身せんかったらもう首もう大怪我するから、これ最初にやっとかなあかんやんね、話なんですよね。どんな運動するにしたって準備運動もしますし、足くずかないようにね、足くるくるくるくる回してとかやるじゃないですか。そこの知識、そうなんです、この火災保険の知識をつけるっていうことは受け身なんですよっていうね、まあそういう話僕もさせていただいたんですけども、いやここなんですよ、攻めをするためには守りを固めなきゃいけないよっていうね、むやみやたらに攻めていくね、大きくお金を動かしてレバレッジや不動産投資はっつってね、金融機関さんからお金を借りて、金融機関開拓や、どこの金融機関さんが融資出るんや、条件がいいところはどこや、あこっちのエリアで出るんやったら支店登記して開拓やでみたいなね、動いていってやってる間に持っている物件がボハンと、あー事故起きた、ガス爆発した、でもあんまりレアかもしれへん事例をなぜ出した、ね、地震によって建物倒壊した、台風飛んできました、これから8月9月の時期台風怖いで、どんな大雨来るのか、ね、水際やったら川やったら氾濫して水災起きちゃったとかあるかもしれないじゃないですか。でそっちでうわ保険これ特約入ってへんかったかなっていうことがあったら目も当てられないね。これを押さえておくためにちゃんと知識持って、こういう物件だったらこんな場所にあるんだったらこんな特約をつけてこんな保証に入っておきましょうねっていう、あらゆるケーススタディにおいてお話をいただきましたから、これはもう皆さん、この受けられた方についてはもう今後心配ないんじゃないでしょうか。そして今保有されている物件において、その保険の加入期間中に起きた事故については遡っても請求することができますから、今まで普通にまあこれは致し方なしかって現金投入して直されていた、それそのことが保険で賄えますよねっていう、そんな気づきの勉強会でしたね。いやここはね、だからもうすぐさま実行できますよ、もう参加費用なんてちょちょいのちょい、ペペイのペイですって、初めて言いました、ペペイのペイですってね、そういうことなんですっていうね、まあいろんなねパターンでね、特約についても説明していただきましたけれども、本当にこの特約はもうこういう特色があるよ、で僕の学びですけど、いやそうか、その火災保険が出やすい保険会社さんと出にくい会社さんがあるんやって思ってた、そういう分け方じゃないんですね。この特色によってね、参加された方アンケート回答いただきましたら、そのもう会社ごとのね違いっていうのを表にしてくださってる、そういうのもねプレゼントしていただきましたが、特色があるんですと、こういう物件についてはここの保険会社が強いし、でこういう保険会社さんっていうのは非常に安く入れるから、大手の代理店さんを通してこう、まあ会社ね、保険会社さんで加入するよりも安くつくけども、こういうところの落とし穴があるからしっかりカバーしていきましょうねっていうのをね、すべてパンフレットとかも紹介していただきながら、ここに載ってるんですよ、これ見落としちゃったらダメですよ、入ってないことあるんですよ、この特約入ってなかったらこういう場合に、え、それできないのっていうことになっちゃったら、何のために払ってた、安いから言うて、そんなん使えへんかったら意味やらへんで、保険代っていうね、こと、こういうこともね、学びですよね。いや、ほんとね、あと申請の時のコツね、ポイントね、写真撮るでしょ、それも事故起きたらすぐさまね調査行って写真撮って、例えばもう夏場は台風だね、冬場は給湯器からの漏水だとかってよう起きますけど、写真は撮るじゃないですか、で見積書あげるじゃないですか、で写真と見積書セットにして、はいこれ保険会社を代理店さんを通して申請ドーン、ダメダメ、それだけで満足してたの、いやだって過去にそれで認定受けたことがある、やまいこれちゃんと報告書作りましょうよっていうことですよ。事故報告書大事なことだから2回言いました。これなんですよ、ちゃんと説得する材料がないと写真だけでは捉える人によって全く別の見方ができちゃうよっていうことだから、ここを補足するためのしっかり筋を通したストーリーがしっかり組まれている内容を伝えましょうね。そしてあらゆる可能性というのも書き出した上で、目の前で見てる人なんていないでしょ、自分の物件台風だ、うわすごいなって傘裏返りながらもうカッパ来てバタバタバタバタバタって、ただいま台風18号が接近しております、海沿いではものすごい風がってやって、あ今屋根が飛びました、瓦がめくれました、保険を申請します、言うわけないやん、そんな人いい日にやん、そんな親いい日にやんね、 そうことが起こった後にその報告を受けてとかね、まあ自分で巡回して見つける、うわこんな前なってへんかったのに屋根めくれてるやないかいっていうことを見つけるわけですよ。でそれはもう昨日通り過ぎたその台風風災のせいやなっていうことのこの妥当性可能性が一番高いものによって申請するわけでしょ。だからそういうことなんですよ。こういうことが起こっていた時にあらゆる可能性を洗い出した中で一番可能性が高いと思われるものをしっかりと筋道を通して説明するための事故報告書がめちゃめちゃ重要だよっていうお話をねきっちりこれまた組んで話いただきましたし、そしてその火災保険アカデミーの方ではこういった報告書の作成、こういったところまでしっかりとサポートいたしますっていうね、はい、そんなお話までしていただきました。いやこういうところでもってこれマジですっごいコスパいい話だと思いますし、何よりも今後大きくどんどん物件を増やしていきたいという方であればマジでここの受け身の知識っていうのはもうつけていきましょう。あなたの身を守るのはあなただし、あなたの物件の身を守るのはあなたですよ。物件の身を守るっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけども、物件が損害を受けることによって痛むのはあなたの懐でしょうっていうことですね。はい、ここの知識についてっていうことをもう様々な角度から、あんなに僕質問の Q&A が盛り上がった回見たことあらへんす。1時間でしたねトータルね。中盤のもう Q&A から盛り上がりましたし、はい、もう後半のところもしっかりね上げていただいて、でもご自身の今までの経験上こういう場合はこうした方が良かったでしょうかとかね、そんなだから僕ねいつもね言ってるんですよ、電池来た方がいいよ言って、自分の個別のね、こともいやもうこれ懇親会の時皆さんいろんな相談されてました、うん、それだけでも十分価値あるんじゃないかななんて思いましたね。今後僕がこれについてはマジで電池来た方がいいですよってオフレコのお話もあるかもしれませんよっていう僕のオフレコワードが出た時はマジで電池来てください。はい、昨日ね初参加の方もいらっしゃいましたけども、いやここで横のつながりができたのね、またそれはそれでも非常に大きな収穫やったなと僕自身思っております。はい、そんなわけで、これねまだね気になる方、アーカイブ動画の配信ありますよ。これ物件概要欄、概要欄って言いすぎたらもう物件概要欄とか言ってもらった、そんな物件概要書っていう言い方になりますから、うん、概要欄ね、この放送のね一番上のところに貼ってますから、よかったらそちらの方アーカイブ動画配信1週間ね、残してますから、気になる方はぜひともそちらの方からお申し込みくださいませ。ということで本日は、昨日行われました火災保険アカデミー火災学長による火災保険ノウハウリテラシーを高めていこうぜセミナーについての僕なりのアウトプットをさせていただきました。ほんの一部ですんでね、はい、これについては内容ぜひともね、の動画見ていただけたらな、学んでいただけたらななんて思っております。さあ今から準備も整っておりますんで、ひとっ走りね走って汗かいてシャワー浴びてスキッとした状態で飛行機乗ってね札幌の方へ向かっていこうと思っております。元春さんの札幌ツアーでお会いする方、また明日お会いしましょう。ということで皆さんも良い週末ではないんですよね、月曜日ね、まあ僕も仕事ですからしっかり働いてこようかなと思っております。今週もいい日になりますように。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。